西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン初の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジノミクスジャパンの法人代表であり理学博士のアンディさん、そしてマーケティング担当されている佐藤 M さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日のテーマは妊活のタイミング、私たち夫婦の相性は。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。アンディさん、それから M さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
そして先週に引き続きましてゲストはこの方です。子宮水明鑑定士大戸の愛理さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週に引き続き
は、
はい、そして愛理さん、
はい、
アンディさん、M さん、今日が年内ラストの放送でございます。
めでたい。
めでたい。良い年を迎えるためのアドバイスも後半にはぜひお話を伺いたいと思ってますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は大戸の愛理さんをゲストにお迎えいたしますが、ぜひ皆さんに自己紹介というか、はい、お願いしてよろしいですか。
はい、こんにちは。子宮水明鑑定士とあと講師ですね、教えたりもさせていただいております、株式会社ロイヤルエレメントの大戸の愛理と申します。先週から引き続きお邪魔してます。人様 あのお悩みや人生相談を聞かせていただくようになり、早8年7年くらいですかね。会社にしてからは、3年目なんですけれども、はい、子宮水明という、今メインに子宮水明という生年月日で見る、統計学をメインに使わせていただいてて、あとはカードとかタロットカードご存知です、とかもさせていただきながら、そうですね、占いのコンテンツを SNS で配信したりとか、はい、いろいろと活動させていただいております。
はい、
よろしくお願いします。
先週の放送の中でもね、 M さん、例えばちょっとお母様からちょっとそろそろ結婚どうなのとか
あるある、
はい、あるあるな、こうね、私もですけど、周りに子供持たないのかしらみたいな思われてるんじゃないかとかね、もう言われたわけでなくても、やっぱりなんかそういう話題の時にちょっと萎縮してしまう心がどこかに、ね、あったりとか、そんないろんな女性の方々 お悩みを伺って、
はい
はい、そして解決したりとかアドバイスを今までされてらっしゃると思うんですけれども、
はい、
不妊治療を、まあ、されてる方と直接こうご相談でどんな言葉が多いでしょうか。
なんかやっぱりこう、なんでできないんですかとか、なんかどうやったらできますかっていう風に結構ね、深刻に悩んでる方が多いですよね。
具体的には例えばどんなモデルケースがありますでしょうか。
なんかやっぱ数年、結構今若い方、30代の、ね、若い方とか20代から妊活される方、不妊治療とかされる方多いと思うんですけど、何年も頑張ってるのになんかできないとか、なんかこうもうやり手を尽くしたけどどうしてなんか自分のとこにだけ来てくれないんだろうとか、まあ、あとはね、おっしゃってたように周りからの圧力プレッシャーですよね。プレッシャーとか、あとステレオタイプっていうんですか、やっぱなんかさ、何歳になったら子供を持ってとかっていうところに苦しんでる方が結構多いかなっていう印象ですね。
あと番組の中でもね、女性のゲストの方お越しいただいてお話しいただいた時に、やっぱりご主人がこの不妊治療に参加してくれないとか、一緒のこう、はい、一緒のノリで、ノリっていうか一緒の感じで
理解が足りない
っていう、そう来てほしいのになんでだろうなんていうね、お話も番組に実はあったりとかしたんですけれども、 そういったこうパーソナルの方に関するご相談っていうのもあったりするんでしょうか。
やっぱり まあ、私のところにいらっしゃる方々は割とこう夫婦で妊活というか、まあ、不妊治療に取り組んでるっていうあの方々が多かったんですけれども、うん、やっぱりこうちょっと温度差ですよね、うん、は感じてしまったりとか、あとやっぱり私はちょっと男性じゃないので、もしかしたら男性のこう意見はねちょっと違うかもしれないですけれどもあの女性が結構辛いと思うんですよ不妊治療って、うんはい、でそこでやっぱなんかこう辛さを分かってくれないとか、あのそこですれ違い、不妊治療が原因で本当はなんか2人の子供が欲しいから絆のために欲しいのに、そこで2人の愛が冷めちゃうとか、あとはなんかそのやっぱり妊活仲間みたいなのがね、はい、いる場合とかもあると思うんですけど、はい、1人ができちゃってちょっともう友達関係がぎくしゃくしちゃったりとかは聞きますよね。
でそんな夫婦の相性とかですね、うん、あの七水面的に何かあるんですか、
うん、あなんかねやっぱあの子供ができやすい相性ってあるんですよ、あの、うん基本的に、まあ、十二支と十干っていうあの10個のエレメント、あの自然界のエレメントと十二支ってあの動物ですよねの組み合わせで見るんですけど、うん、そのやっぱりあの体の相性がいい組み合わせっていうのはもちろんあって、はい、まあじゃあ結婚じゃあこうあんまり良くない2人が結婚しちゃったらじゃあもうできないのっていうわけでもないので、あのそれでじゃあうちの旦那さんと私が全然体の相性がじゃああんまり良くなかったっていう場合に落ち込んでほしくなくって、逆にあちょっとできにくい相性なんだってくらいのなんか気楽な要素にしてくれればなと。
その場合の解決方法ってあるんですか？
解決方法はやっぱりなんかその食事だったりとか、あとメンタル面っていうあのところだと思うんですよね。やっぱり、まあ、もちろん方角とか見る人にとってはそのちょっと吉方位に行ってできたっていう人とかもいるので、うんまあ、そういうの活用される方はしたらいいと思うんですけど、絶対にできないなんて言えないものなんですよね。なんか相性がそんなに良くないからじゃあできませんとかそういうものではなくて、逆に相性がすごくいいはずなのにできないっていう人も、まあ、中にはいるんだと思うんですけど、うん、
あの子供ができるできないだけじゃなくて、はいまあ、やっぱりコミュニケーションの面とかでも、うんまあ、男女だけじゃなくて、まあ、人間同士同性でも相性ってあるとは思うんですけど、うんはい、やっぱり夫婦間でその四柱推命的に、うん、あのコミュニケーションの面でもやっぱり相性がいいとか悪いとか、はい、そういったのってあったりする？
あります。なんかその結婚ってまあじゃあ同じ屋根の下に暮らす、うん、こう同じ場所で暮らすっていう相性もあれば、はい、こう恋愛的なこう相性とかもあるので、まあ、じゃあこうビビッと来て付き合って結婚したけど同じ屋根の下に住んだらいきなり歯車がちょっと噛み合わなくなったみたいなのは四柱推命ではちゃんとね説明がつくんですよね、うんまあ、なのであの通過で分かり合える相性とかもあるし、あのやっぱりちょっと関係を続けていくのに努力が必要な相性っていうのももちろんありますね。
でそういうのを知っていれば、うんまあ、自分たちはこういう関係だから、うん、こういうところに気をつけたらもっとうまくいくかもね、はい、みたいなアドバイス的な感じで使うこともできる、う
ん、もちろんもちろんだし、なんか諦めもつくみたいな
あなるほど、
うん、しょうがないかみたいな、うん、
あとあのアイジェネミクスの、ブログの方とかにもね、はい、あのいろんなあのご相談だったりとか質問だったり、あの結構ね来るっていうお話あったと思うんですけれども、はい、そんな方々が結構すごくこう知識が豊富でいらっしゃる方々が多いっていうのを以前でトシさんもお話されてたと思うんですね、はいはいはいはい、ってことは皆さんやっぱ不妊治療に対してすごくこう研究されたりとか頑張っていろんな知識を集めてらっしゃると思うんですけれども、はい、先ほど、まあ、アーリーさんからもお話あったと思うんですが、そうやって不妊治療にこう真面目にまっすぐにこう頑張って取り組んでいらっしゃる皆様に四柱推命的なアドバイスってございますか？
あのね、自分が悪いんだっていう風になんか自分がこう子供ができないと不完全なんだみたいな風に捉えないでいただきたいんですよね。あの今の自分で100点満点で今の自分でもう完全なんだっていうことをまずあの私はいつもお伝えしたくって、子供ができないから私はなんかこう満たされないとかダメなんだとか、やっぱなんかちょっと真面目な人ほど考えてしまいやすいので、しょうがないできないならなんか それはあなたのせいではなくって、あのできる時っていうのがやっぱりあるんだろうし、こればっかりはもうあの誰のせいでもないっていうのはすごくお伝えしたいですね。
さあ前半に引き続きま ましてゲストは四柱推命鑑定士大園愛理さんです。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて愛理さん、今年2020年、まあ本当にいろいろな記憶に残る年だったと思うんですけれども、来年はどんな年になるかアンディさん M さん聞きたいですよね。リスナーの皆様も聞きたいですよね。ここはね、
ねー、皆さんお疲れ様でしたよね。2020年はまだ終わってなくて本当まだあと数日あるんですけど、
来年2021年は四柱推命的にはどんな年に愛理さんなるとい
らっしゃいますか。四柱推命的には来年って金の牛の年なんですね。
金の牛、
金の牛、まあ、金属ってメタルですね、の牛の年なんですけれども、はい、今年は2020年は金のネズミの年だったんですね、まあ、金で続くんですけど、やっぱりなんか今年っていろんなことが起こって世界が再編成されるような時期だったと思うんです。これがまだちょこちょこっと続くかなっていう感じなんですけど、それが同じ形でとか怖いことが起こるっていうよりは、これはなんかこれからどんどんこう未来を軽やかに生きていくために必要なプロセスというか、なのでできるだけこう今まで通りのこうなんか古い慣習だったりとか、こう考え方とか古い概念にとらわれずにどんどんどんどんこう軽やかに生きていける時代に入る時って感じですかね。
ですってアンディさん
ですね、
そうですね。やっぱり期待したいと思うんですよね。
そうですよね。
なんか変化大きかったですか皆さん。結構今年って
生活のパターン、本当にあっという間に1年経ったなっていうのがあるんですけど、でもやっぱりこう生活は全然違ってテレワークのパターンも出てきてですね、あとはまあ、例えばスタジオでもこういうスクリーンができたりとかあるんですけども、
飛沫防止のね、
そうですよね、あとはまあ本当にレストランでも本当に夜だいたい9時10時ぐらいで終わってしまったりするとか、昔こうワクワクするようなことは今できなかったりするとか、まあ、あるので本当に悶々とした1年でしたね。
Mさんはどんな1年でした？
私もあっという間はあっという間だったんですけど、でもまあやっぱりそれって私、まあ、アイジェノミクスに入って新しく仕事を始めたっていうのが、はい、まさに今年の前半2月ぐらいからの話だったので、まあ、それもあってすごくいろいろ勉強させてもらったりとか、楽しいこととか、大変なこともあったりとかして、まあ、そういう意味ですごい充実した、いろいろ世の中的にはいろいろありましたけど、個人的にはすごく充実した1年っていう意味ですごくあっという間に過ぎたなと思います。
そうだ、愛理さん、例えばなんですけど、先週見ていただきたいっていうお客様とズームをつないでお話しされるっておっしゃってましたけれども、この番組でもやっぱり普段ですの、先生方スタジオにお越し、今日のようにお越しいただいたりとか、なかなかできなかったので、結構ねズームを先生方につないで、お電話ではなくズームでお顔を見ながら、はい、収録するっていう、これは結構番組として新しかったですね、アンディさんね。
新しいですね、
すごい。
今まではスタジオに来るのは一番多かったとか、あと、まあ、会社で撮る時もあるんですけど、ズームでやるのはなかなかコロナの前はなかったんですね。
そうだけどそれによって、こう新しくいろんな先生方とかとエリアもまたい
で
お話できるっていうのは結構変革の番組的には年だったのかも、
本当ですね、
知れないですね。そしてちょっとせっかくなので、この番組ですね、初回の放送が2018年1月7日のスタートだったんですが、愛理さん、この番組は運気いかがでしょうか？
運気は、なんかこう始まって今2年目ですよね、2020年だから、今年結構なんか試行錯誤多かった年じゃないかな、まあ今伺った感じ、ズームで初めてやってみましたとか、なんかこう、まあ、番組作りの中で結構あしたらこうしたみたいな葛藤とか、なんかこういろいろ試してきたこととかが多かった年なんじゃないかなっていう風にこの生年月日で見ると思うんですよね、でこれから運気の見方って四柱推命っていくつかあるんですけど、まあ、この12年周期の運勢で見るとちょうど始まりの年みたいな、いろいろ無駄なものをこうリセットして古いものをそぎ落として、じゃあこれから12年間を生きていく基礎を作ろうみたいな年かなっていう感じですね、
はい、来年結構期待できる。
来年楽しそうですよ、すごく。来年いい、ね、なんかおしゃべりの星が来てます。
おしゃべりの星ですってアンディさん。
誰ですかね。
おしゃべりと探求の星掘り下げていくみたいな、はい、まあ、元々この生年月日で見るとこう深く掘り下げていくみたいな星持ってるんですけど、来年はもう喋って掘り下げていくみたいな、うん、ちょうどぴったりなんじゃないですかね、
う
ん、
ありがとうございます心強いですね。
そうですね、はい、もっと出ましょう
さあ、あの2週にわたってゲストでご出演いただきました、四柱推命鑑定士大園愛理さんでございます。最後にリスナーの皆様へメッセージをお願いできますか。
メッセージ、はい、あの2020年皆様あのいろいろあったと思いますけれども、あの全てあいい方向に進んでいて、全て現状が完璧で、自分がしてきた選択が全て正解だったと私はもう確信してますので、2021年も笑顔であの心健やかにあの過ごしていけますよ、はい、心から祈ってます。ありがとうございます。
そして、年内ラスト放送でございますので、 M さんもぜひリスナーの皆さんに一言どうぞ。
はい、妊活ラジオ、毎週お聞きくださって皆さんありがとうございます。2021年も、少しでも誰かのお役に立てるように、有益な情報を提供していけたらいいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そして、アンディさん、
はい、
はい、お願いします。
はい、今回の放送でちょうど3年ですね、うん、3年になりますので、まあ、あのたくさん の, あの、まあ、情報とかですね、あと知識をあのたくさんの患者さんに知っていただけたかなと思います。でこれからも頑張っていきたいと思います。ぜひ聞いてください。
はい、ありがとうございます。あのリスナーの方で、いろんな先生方へのね、あのところに実際に行かれたっていうような嬉しいお声もね入ってますよね。
そうですね、うん、はい、あの関西までね受診にあの行かれた方もいると聞いてますので、
はい、
はい、
来年あのせっかくこの愛理さんからいろいろいいというお言葉を頂戴できたので、安藤さん、はい、来年なんかやってみたいこととかありますか、番組で
そうですね、まあ、実現できるかどうかはちょっと検証していかないといけないんですけども、
ライブ配信とか、は
い、と考えています。
ですって
はい、
はい、
まあ、そうするとですね、服装の方はもっとこう考え
て、ね、はい、バシッと決めて、
そうですね、
はい、皆様の前に来年お会いできたらいいですね。
はい、ぜひお願いしたいと思います。
はい、今年も皆様お聞きいただきありがとうございました。せーの、
良いお年を。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。お時間となりました。今日はゲストに四柱推命鑑定士大園愛理さんをお迎えし、アイジェノミクスジャパン代表理学博士のアンディさん、マーケティング担当佐藤 M さんと一緒にお届けしてまいりました。この番組は毎週月曜日夜9時から再放送をお届けしています。またラジオライブラリーによる配信も行っています。 FM 西東京のラジオライブラリーページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。